原告の立証責任。不法行為責任の場合。それでは、不法行為責任の場合はどうでしょうか。この場合にも、契約責任の場合と大体同じような論点が問題となるのですが、原告の立証責任はずっと厳しくなります。なぜでしょうか。契約責任のように守らなければならない明確なルールがないからです。例えば、D さんが ATM の前に並んでいると、後ろに立っていたF さんに急に押されて転び腕の骨を折ったとします。F さんは近づいてきた自転車を避けようとしたのです。D さんと F さんの間には何の契約関係もありませんが、大勢の人がいる場所では他の人に怪我をさせないように注意しなければならないという誰でもが知っている社会的なルールがありますね。これを注意義務と呼びます。不法行為責任ではこのような注意義務に違反したかどうかが議論されます。そこで原告である D さんは次のような点を立証しなければなりません。1. 事件が起きたとき、F さんには守らなければならない注意義務があったこと。2. F さんがその注意義務に違反したこと。3. 注意義務に違反した点について、F さんに故意または過失があること。4. F さんの義務違反が原因で D さんに損害が生じたこと。5. F さんが義務に違反したこと。D さんに損害を及ぼしたことに、正当な理由がないこと。これを一言で言えば、F さんはその時何か間違いをしたはずだということです。それが過失なのですが、F さんに過失責任があると言えるためには、F さんはあの時もし D さんにぶつかれば、D さんは転んでその腕の骨を折るかもしれないと知り得たはずだということを証明しなければなりません。もしそうした結果、腕の骨を折るという損害を予測することができなかったならば、それが起きないように注意する義務もありません。その場合には、F さんに過失責任はないという結論になります。D さんはまず、このような結果の予見可能性や注意義務違反の事実などを立証しなければならないのです。これは簡単ではありません。それから因果関係の立証もとても難しいです。若くて健康な人なら、転んだだけで腕の骨を折ることはないかもしれません。しかし、D さんは年寄りで、しかも骨が 普通の人より弱かったので、簡単に折れてしまいました。この場合、たとえ F さんに過失責任があったとしても、F さんがぶつかったことが損害の原因だと言えるでしょうか。これもまたとても難しい点です。このように、不法行為責任の立証では、特に過失と因果関係の立証が非常に難しい点となるのです。